いやー、第1回目のリリース大変でした。生みの苦しみでした。私がいつも聞いてる、すでに長年続けていらっしゃるポッドキャストパーソナリティの皆様にいろいろアドバイスをいただき、ようやく始めることができました。この場を借りて、お礼を申し上げます。それでは行きましょう。オープニング。始まりました。ドアチャックラディオ第2回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。さて、第2回目の今回ですけれども、前回予告していたドラクエ10、どうやって始めるのといったことについて話そうと思っていましたが、いやいや、その前に、ドラクエ10のここが面白い、ここが楽しいんだということから始めないと、これ皆さん、やったことないプレイヤーの方は、始めようとも思わないのではないかと思いまして、ドラクエ10の魅力について語る第2回目にしたいと思っております。私が思う、ドラクエ10の魅力を5つに分けました。1つずつ解説していきましょう。1つ目、戦闘バトルですね。これも当然、RPG には付き物の戦闘になるわけなんですけども、非常にこう、やりやすい、レベル上げのしやすい、バトルに、作られていると私は思っています。ちょっと細々分かれるんですけれども、まずは、サポート仲間というシステムがあります。ドラクエ10オンラインと言いましたけれども、もう年がら年中じゃあみんな実在するプレイヤーさんとパーティーを組んでいかないといけないのかと、そういうことではないんですね。おなじみの、ルイダの酒場、各、国や町の方には、ルイダの酒場が あるわけなんですけれども、その酒場に登録されている、サポート仲間、このサポート仲間っていうのはノンプレイヤー、NPC ではなくて、例えば私、ケンタロスがですね、毎日辞める際には必ず酒場登録という形になります。で、例えばですね、他のプレイヤーさんがその中で、ケンタロスさんっていうプレイヤーさんをサポート仲間として雇ってくれるということがあります。これはですね、どちらにもメリットがあるんですね。雇う側、雇われる側。雇う側は当然、冒険が、自分の操作するプレイヤー以外のサポート仲間、コンピューターが動かす仲間になりますので、この仲間を3人入れておけばですね、自分のプレイヤーだけを操作して、みんなサポートに回ってくれるっていう形ですね。雇われた側、今の例でいきますと、私、ケントロスが登録していた仲間が雇われたとしますね。そうすると、次に、私が、ゲームを始めた際にですね、サポート仲間として、これこうの経験値を手に入れてきました。つまり、別の方のプレイヤーの経験値が自分に入ってくるんですね。これはですね、非常に助かります。まあ、最近ではですね、必要経験値っていうのがすごく多くなりましたので、まあまあ、そんなに、ビビたる経験値のゲットはありますけれども、まあ、当然ないよりはいいわけでして。で、これを利用することによってですね、やはり強いボスですとか、そういったもの以外の、 プレイに関してはサポート仲間でも結構十分楽しめるんではないかと思ってます。そういう意味ではオンラインにあまりそのオンラインをそんなに気嫌いする必要はなく、かえって逆にそれを利用して、ゲームを楽しむということが大切かなと思ってます続きまして、バトルのに関してですけれども元気玉システムとあります。じゃあずっとプレイしてるプレイヤーの方が有利なのかと、いやこれもですねそうではないんですね。これよく練られたシステムかもしれませんけれども、プレイしていない時間、これを元気タイムとして、元気チャージタイムとして、貯蓄しておくことができます。この元気チャージをどう何に使うかと言いますと、元気玉、鳥山明さんも関わってるので、そんなに問題はないのかと思いますけども、どこかで聞いたことある名前ですね。元気玉というシステムがあります。これを道具の欄から使うことによって、30分間、経験値ゴールドが倍もらえるシステムになっております。でこれがですね、なかなか絶妙で、1日2時間のプレイを想定して22時間で1個なんですね。だから、プレイしていない時間は溜まっていく、例えばお仕事、学校行ってる間は溜まっていく、帰ってきてやるときにはその元気玉を消費して30分のレベル上げを行うなんていうプレイも可能なわけですね。でこの元気玉を使うというのがもう 今やレベル上げの前提になっておりまして、非常にこの元気玉っていうのをうまく使うことによってレベル上げもガンガンガンガンされていきます。後からですね、初心者講座なんかした時に言いますね、この元気玉に絡んでですが、経験値倍付け、中には3倍付けなんていうアイテムもありますので、そういった解説も後々できればなと思ってます。それから、これ今まではシステム的なものなんですけれども、実際のバトル、こちらもですね、アクション性が結構問われるような、戦闘になってます。とはいえ、アクション苦手だっていうことは方はいらっしゃるわけですから、そればかりではなく、基本はドラクエ、シリーズ伝統のコマンド式、戦う、呪文、逃げる、逃げるはコマンドではないんですけれども、そういった、それからキャラクターに対する重量、重さっていう概念もありますので、それはですね最初のうちはあまり気にしている必要はないんですけれども、後々結構大ボスとバトルするときに、その重さという概念なんかも出てくるんですけども、これを理解する頃にはですね、非常にまあクロートプレイヤーにはなってると思いますけれども、戦略性のある戦い方、パーティーのみんなと力を合わせた戦い方っていうのを感じるという意味では非常にドラクエ10の醍醐味なんではないかと。魅力二つ目、ストーリー、まあ、言わずと知れた、ドラクエのドラクエ節というか堀井雄二節と言われているストーリーですね。最近は別のライターさんも脚本なんか書いてるわけなんですけども、まあその中にでもですね、やはり堀井節と言われるその言い回しですとか表現の方法を泣かせる方式っていうものを感じるわけですね。それから、音楽、このストーリーに合わせて音楽なんですけども、こちらの歴代、ドラクエシリーズを音楽監修しております杉山浩一さんの曲がなってるわけですね。もちろんドラクエ10オリジナルの新曲っていうのもたくさんあるわけなんですけども、やはりプレイヤーはドラクエに懐かしんでやってるわけですから、ドラクエ3、2、4、最近ですと5ですとか7の曲なんかもいろいろかかってますね。バトル曲なんかはやはり何回も何回も聴くわけですから、飽きさせるようなものもいけないですし、その杉山曲がかかる戦闘っていうのは 楽しくて、やって、釣りバトルの最中なんかも、いろんな、曲が鳴るわけです。それから、先ほど、堀井さん、杉山さんときたら、最後は鳥山明さん。キャラクターデザインの、鳥山明さんですね。キャラクターメイキング、人間を作って、それから、他のご種族に転生するわけなんですけども、そのキャラクターメイキングを自分で行う。つまり、ゲーム中で動かすのは、自分の分身でありながら、鳥山明さんの、絵が動くわけですね。これだけでもですね、ドラクエの醍醐味というか、私は昔のそのドット絵時代のドラクエのイメージが強いわけですので、鳥山明の絵が自分で動かせるっていうだけでも魅力は十二分にありますね。中にはですね、鳥山明の絵を生かして、例えば、ドラゴンボールのキャラクターですとか、ドクタースランプ、まあ、アラレちゃんのキャラクターなんかを作って、ゲーム中で遊んで楽しんでる人もいますね。髪を金色にして、サイヤ人なんていうこともやってる方もいらっしゃいますね。魅力三つ目。オンラインであること。オンラインであること。先ほどですね、申し上げました。オンラインであることの、その意味ということについてなんですけれども、このアストルティア、ドラクエ10の世界の中に、プレイヤーがやっぱり何十万人、何万人といるわけですね。そこが、いろんな街に、わらわらわらっとこうプレイヤーがですね、いる光景を見ただけでも、いっぱいこの世の中で楽しんでる人がいるんだなっていうのを感じることができます。で、先日ちょっと話はずれますけれども、私その Wii 版から PC 版への移行したわけなんですが、Wii 版、まあいわゆる一世代前の機械になる、ゲーム機になるわけですね。そちら、やはり処理能力の限界っていうのはやっぱりあります。今回ですね、パソコン、Windows 版に変更した際にですね、その、表示能力が格段にやっぱり違うわけで、一つ、街の中でですね、こんなに人がいたのかと思って、びっくりして、驚いた経験もあります。まあオンラインゲーム、まあこれバトルものの、例えば FPS のバトルものですとか、まあ他にも RPG やアクション系のもありますけれども、オンラインゲームってやっぱり人が少なくなってしまうと非常に、楽しみっていうのがなくなっちゃうわけですね。RPG っていう世界で、オンラインであるってことの意味っていうのが、十二分に感じられるかと思います。それから、オンラインで、ゲームするにあたって仲間探しっていうのが大切になると思うんですけれども、気の合う仲間っていうのを探すのが、難しいなって思うことは、このぜひチームっていうものに加盟してみるといいと思います。私もですね、初回で、ご紹介しましたけれども、ドワーフだけのチーム、たけし軍団っていうチームに入っておりまして、何かボスが、勝てないなと、こいつ辛いな、それからコインボスなんかに行きたいななんていう声をかけるとですね、すぐに、話に、私行きますよ、手伝いますよって言ってくれるわけなんですね。こういうその声掛けしやすい環境っていうのを作るのも大切だと思います。ぜひ、チームを探してですね、自分の気の合う仲間っていうのを探すことも大切かなと思っています。それからゲーム外というか、ゲームに関わってにはなるんですけれども、このゲームソフト1本買っただけでは終わりません。月額だいたい述べて1000円の月額課金かかります。これはですね、まあやもすればですね、デメリットと取られることもあるかと思います。なんで5000円ぐらいかけてソフト買ったのにずっとゲームできないの っていうことを言われるかと思いますけども、これはですねやはり運営側さんの頑張りにお金をかけるって言っても過言ではないですね。例えばちょっと一概にこの比較っていうのはできないんですが、私はあのスマートフォンでのゲームってあまりしません。仮にやったとしてもですね、まあ無料のゲーム、最近の、主流というのはフリートゥープレイ、最初の導入は無料なんですよと。まあライフ制だったり、その時のプレイの回数が決められていたりってことがあると思いますけれども、そこにあともう一回やりたかったら100円突っ込んでね、いわゆるゲームセンターのコンティニューみたいな形ですね。これはですね逆に私はあまり好きではないんですね。のいわゆる課金によって、つないでいくっていうやり方は好きではなくてですね、まあ、ぶっちゃけ、100円課金を10回すればドラクエ10の、1ヶ月分になるんじゃないかっていう、そういう考えしか私は持ってないんですね。まあ、幸いにしてというかあまりこうお小遣いも限られてる中で、際限なく毎月毎月やりたいゲーム買うっていうことも実はあまり少なくなりました。ドラクエ10をやってるからっていうのもあるんですけれども、まあ使い捨てゲーム1本買うんならオンラインで長く楽しめるものがあればそちらの方がいいんじゃないかという考え方の持ちようなんですけれども、月額課金っていうのはですね非常に私は良心的だと思いますね。まあ当然お子様なんかは自分のお小遣いから減るっていうのに関してはかなりシビアには感じると思いますけれども、その辺はですねお父さんお母さんとも相談してですね巻き込みながらやってはいかがでしょうかね。魅力4つ目、選べるプラットフォーム、プラットフォームっていうのはまあ当然ゲーム機ですとかやってる環境のことなんですけれども、今はですね、Wii、Wii U、Windows、それから、パソコン側では Yahoo ゲーム、これはまあ Windows 版と同じようなものなんですけども、それからスマートフォン、NTT ドコモスマートフォンに限る形なんですけれども、スマートフォンでもできます。それから、最新版としては最近、Nintendo 3DS で、プレイできるようになりましたね。携帯機、ちっちゃいものから、パソコンの大画面でやるようなものまで、様々あります。これはですね、好きなのを選ぶというか、自分に合った環境でやるのも一つなんではないかなと思ってます。まあ、3DS ですとか、携帯っていうのは、あまり向いてないんではないかなって思ったりもしますが、例えば、出張の多いお父さんですとか、旅行先で、例えば1日だけしたいと思って1日課金というのもできるようですね。そういったのもですね導入のに関してお話しする回があればですね詳しくお話ししたいと思ってます。それと2月半ばにですね PS4 版、ドラゴンクエストヒーローズ、まあ、通称ドラクエ無双って呼ばれてるアクションゲームが発売するわけなんですけども、それに際して、昨年のうちにですね、先発してメタルスライムエディションプレイステーション4っていうのが限定発売されました。銀色に塗られた PS4 に、はぐれメタルがダラーンと垂れてるような形ですね。なんか先行を特典として、ドラクエヒーローズ先行ダウンロードが入っているようです。ここまでドラクエが来るとなるとこれはですね、PS4 版のドラクエ10というのもですね間違いなく出るんではないかと思ってますね。実際以前、放送された DQ10TV っていうニコニコ生放送でやっておられるやつなんですけども、こちらで斉藤プロデューサーがメタルスライム PS4 でドラクエ10したいでしょ皆さんっていうような声掛けもありました。まあ間違いなくスペック的にも動くわけですから、 PS4 版っていうのは確実に、今年度中にリリースされるんではないかなと思ってます。魅力5つ目、作り手が見えるゲーム。これどういうことかって言いますと、まあ今ほどお話しましたDQ10TV、ドラクエ10の生放送をやってるわけです。ニコニコ生放送で、月に1回か2回、放送があるわけなんですけども、こちらの放送の中で、先ほど申しました斉藤プロデューサー、それから斉藤ディレクター、同じ斉藤さんが2人もいますけれども、なんかが出ましてですね、ここがこう変わるんですよ、変わったよっていうようなバージョンアップ情報なんかも最新で出してくれます。その時にですね、やはりオンラインゲームってみんなでやってるわけなんで、ゲーム中で、いろんな不具合ですとか修正しなきゃならないなーなんていう場合も多く出てくるわけなんです。で、これはですね、オンラインゲーム特有ではあります。最近はですね、パッチデータっていうふうに呼ばれるような形で、リリースした後も修正が行われるっていうゲームも少なくないわけなんですけども、ドラクエ10はですね、遊びやすくするために変わっていくっていうのが、終始、バージョン 1.0 以前はといえば、当然ベータテストから始まっていますので、ベータテストで、取り入れられた意見なんかが製品版では変わった、直ってた、言ったんってこともありました。そういった形ですね、そのプロデューサー、ディレクターさんの顔が見えるというか、声が届くような番組と配信の作りになってます。それからですね、これはこれから始めたいなと思ってるプレイヤーさんの方にもお伝えしたいんですけども、この番組中にですね、初心者大使、というコーナーがあります。ドラクエ10やってみたいけど、やったことなかったからやってみたいっていうような、まあ芸能人の方、タレントの方、モデルの女の子、お笑い芸人の方、そういった人からオーディションを受けてですね、初心者大使として、ゲームをやってもらってます。本当にキャラクターメイキングのところから始まって、毎回斉藤プロデューサーから宿題が出されるんですね。来月のこれこれこの時期までにこのお題をやってきなさい、レベルをいくつまで上げなさい、このボスを4人で倒しなさい、いろんな宿題が出るんですが、そこをですね、みんなで四苦八苦しながら、協力しながらプレイしていくのも生放送でよくやっております。見てるとですね、あ、こんな時期もあったななんてことを見ながら思うわけなんですけども、この初心者大使のコーナーなんかはまさに、初心者からでも追いつけるんだよっていうのを明確に打ち出してるわけなんですね。今ですね、第3期のメンバーになってまして、毎回毎回楽しませてもらってますね。まあ大きく分けて今5つ話しましたけれども、まだまだドラクエ10の魅力っていうのはたくさんありますね。何か引っかかるものがですね、一つでもあればぜひ、やってみたいなと思う方はプレイされてみてはいかがでしょうか。これからもですね、番組中でこういった魅力っていうのをたくさん伝えていければなと思ってます。さて、第3回目、次回はですね、いよいよどうやって始めたらいいのという部分に迫っていきたいと思います。3つ目に話したプラットフォームの選び方から、ゲームの購入、ダウンロードの仕方、それから毎度毎度行われるバージョンアップまでをお話ししましょう。皆さんの手助けになればいいと思ってます。番組へのお便りもお待ちしております。こんなこと聞いてみたい、ゲストに出させろみたいなのも大歓迎です。専用のメールアドレスも開設しております。 メールアドレスは、ドワラジオ、アットマーク、gmail.com、dowaradio、アットマーク、gmail.com、ドワラジオ、アットマーク、gmail.com、こちらまでお便りください。それでは、次回も聞いてくださいね。またお会いしましょう。